皆さんにとってですね、こうありえないところに道ができたってびっくりした、そういう経験ありますか？こんなところに道ができちゃうの？若い人はもう意外と普通になっちゃってるのかもしれないんですけども、僕が多分中学生ぐらいの時だったと思うんですけども、あの本州と四国を結ぶ橋、瀬戸大橋、多分みんな物心ついた記憶がある時から橋が通ってるよね。橋がなかった時代って知らないよね。もうあそこには橋がかかっている。だけれども昔は橋は当然ありませんでした。今その瀬戸大橋真ん中だけじゃなくてね、明石海峡の方もあるし、しまなみ海峡もあるし、本州と四国を3つの橋でこうつないでいるわけですね。でそんな驚くことじゃない、みんなにとってここに橋がかかっているって、まあ普通かなって思うのかな。僕それ聞いた時に、海に橋を架けるのってすごく驚いたんですよ。でさらに今になると、東京湾にもね、川崎と木更津にトンネルと橋がかかってますよね。アクアライン通ったことありますか？アクアライン、あれ もう聞いた時びっくりしましたね。海底トンネルを通って、でさらに海の途中から出て橋がかかっている。もう道がないところにこの道を作ってしまうっていうことの驚きで、これはですね本当にびっくりしました。人間っていうのはなんかどこにでもこの道を作っちゃうのかなっていうのをこう思うんですね。で今みんなどこに道ができたら驚きますか？若い人、海に道ができるのは多分みんなにとってもう驚きじゃないんだろうと思う。空に道がこうできていったら驚きますか？ああそんなところに道が作れるんだってね。そうだよね。これでも今その研究が本当に進んでるっていうの聞いたことあります？宇宙エレベーター計画っていうのが、これ SF 映画とかアニメの話ではなくて、いい大人が、真面目な大人が実現できるって確信を持って今研究して準備をしてるんですよ。宇宙ステーションがありますよね。今そこスペースシャトルとか人工衛星とかで行って実験とかをする宇宙ステーションがあるんですけれども、ここにエレベーターをつなごうっていう計画が本当にあるんですね。でこれが日本の建築会社の大手大林組、どっか怪しいわけのわからない、サークルがやってることじゃなくて、その大林組が今これの実現のために研究をして、本当かどうか分かりませんけれども一応2050年までにそのエレベーターを作る見込みがあるっていうふうに発表してるんですね。でこのエレベーターを作るためには、なんかこのカーボンナノチューブっていうものすごく強い鉄の100倍から150倍の強さを持った素材が見つかったらしいんですよ、数年前に。でこれによってできるっていうふうに実現に一気に動いていったそうなんですね。技術的には、理論的にはできるそうなんです。あとはその素材があるかどうかっていうのが鍵だったらしいんですけれども、そのカーボンナノチューブをうまいことこの加工できれば、宇宙エレベーターは架空の話じゃないらしいんですね。行ってみたいですか？宇宙にエレベーターで行けるんだとしたら、スペースシャトルで行くって聞いたらなんかちょっと怖いですよね。そんな事故ね、頻繁に起こってるわけじゃないですけど、なんかちょっと勇気がいりますけれども、エレベーターでシューって行ってシューっと帰ってくることができる時代に本当になっていくのかもしれない。まあ、空にそういったありえないところに道が人間は作ってしまうかもしれない、ね。まあ、本当に驚くところにこう道っていうのはできていくわけです。で聖書を見てみますと、おそらくこれは人間には作ることができなかったであろう道っていうのがこう出てきます。まあ、いくつかそうかなって思う道、僕の中でもあるんですけれども、今日一つ最初にみんなで、読んでみたいのがヘブライ人への手紙の10章20節、ヘブライ人への手紙の10章の 20節です。新約聖書の413ページ。新約聖書の413ページを見てみましょう。ヘブライ人への手紙の10章の20節。ここには人間には作ることができなかった道が出てきます。しかもそれが新しい道だっていうふうに言われていますね。ヘブライ人の手紙の10章の20節を読みます。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。イエス様が私たちのために開いてくださった道がある。イエス様が私たちのために作ってくださった道があることを聖書は言っています。しかもそれは新しい道だというわけですね。こう新しいという言葉をキーワードにいろんなことをこう聖書から考えてきていますけれども、今日はこの新しい生きた道ということについてみんなでですね考えてみたいと思います。でこの新しい生きた道、これを考えるために2つのことを今日はポイントを絞ってお話をしたいと思います。まず1つは、新しい生きた道とはどんな道のことを言っているのか、それはもうちょっと具体的に何なのかっていうこと、そしてもう1つは、どうしたらその新しい生きた道を僕たちは歩むことができるのか、この2つを考えてみたいと思います。新しい道とは何なのか、その道はどうやったら歩めるのかということですね。で、最初にこの道はどんな道なのかっていうことを聖書を引きながら考えていってみたいと思います。で、この道がどんな道かを理解する手がかりは実はすぐ直前の19節に書かれています。19節を読んでみたいと思います。ヘブライ人の手紙の10章の19節。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。聖所に入れる、イエスの血によって聖所に入れると確信しています。その後にこの新しい生きた道をイエス様が開いてくださいましたっていうことが言われているわけですから、普通にここを読んでいけば、イエスの血によって聖所に入ることのできる道を新しい生きた道だっていうふうに言われている、そのようなことがわかります。聖所に入る道、これは一体どんな道なのか、では聖所とはそもそも何なのかっていうことをちょっと聖書から考えてみましょう。旧約聖書に行きましょう。出エジプト記の25章、出エジプト記の25章の8節。この聖所とはどういう場所なのかということがすごくシンプルに神様が言っている箇所があります。まあ、難しく考えるとね、聖所って本当難しい、どんな場所なのかなって理解するのは難しいんですけれども、ありがたいことにいくつか聖書ではシンプルに言っているところがあります。旧約聖書の135ページ、出エジプト記の25章の8節を見ましょう。私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。まあ、神様が作るように命じた場所が聖なるところ、聖所です。そして次、私は彼らの中に住むであろう。その聖所があることによって神様がそこにいてくださる、まあ、神様がいる場所、神様が存在している場所、あるいは神様と出会うことのできる場所、神様を感じることができる場所、そのように単純に説明することができるかなと思います。聖所というのはですね、神様が人間に作りなさいと命じた、そしてそこで会おうねと神様が言った場所、それが聖所である。これは、まあ、出エジプト記で見ているわけですから、旧約聖書の時代、イエス様がお生まれになる前の時代に神様がイスラエルの民に命令したものです。では、この新しい生きた道が開かれる前から聖所はあった。そうなんだとすればですね、当然そこの聖所にも続く道があったわけです。 つまりそれは新しい生きた道ではなくて古い道もあったのではないか、そういうふうに思うわけですね。聖女に入る道があったとしても、聖書を見てみるとそこに入れる人は限られていたことがわかります。すべての人が、入りたい人が入れる場所ではなくて、そこには祭司と呼ばれる特別な人だけがその聖女に入ることができました。つまりたとえ物理的に道があったとしても、その入り口までたどり着くことができたとしても、そこに入ることはできなかったわけです。つまり閉ざされた道っていうのが古い時代には、旧約聖書の時代にはあったわけです。ではその祭司たちは聖女に行って何をしていたのか、選ばれた人たちが聖女でやっていたことは何なのか、ヘブライ人への手紙に戻ってみましょう。今日はヘブライ人への手紙からですね、たくさん、ちょっと引いてみたいと思いますが、今度は10章ですね。ヘブライ人への手紙の10章の11節。新約聖書の413ページ。新約聖書の413ページです。これも新約聖書に書いてあるんですけれども、旧約聖書の時代、祭司たちが聖女で何をしていたのかということがここに書かれています。ヘブライ人への手紙の10章の11節。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。ここを見てみますと、祭司たちは聖女に行って生贄を毎日捧げていました、そのように書かれているわけです。つまり祭司たちは聖女に行って何をしていたかというと、生贄、犠牲を捧げていたんですね。まあ、それが礼拝だったというわけです。生贄、犠牲ですから、当然そこに連想するものなんでしょうか。死です。死、動物が殺されていたわけです。先ほどイエス様が開いてくださった新しい生きた道と全く対照的な古い死への道っていうのがそこにあったわけですね。つまりその道は死につながる道であった。動物たちが犠牲とならなければいけない、そういった古い時代の道、その時代にも聖女には道があったけれども、それは古い生きた道でも、これは神様が命令したことですから大事な道だったわけです。そこで毎日毎日生贄を捧げること、これが神様のご命令でありました。この古い道、死の道っていうのは大事だったんだけれども、新しい生きた道とは決定的に違いがあるわけです。新しいと古いの違い、それは何なのか、ちょっとまた、同じヘブライ人の手紙、少し戻って10章の3節と4節を見てみましょうか。大事なことなんだけれども、生贄を捧げることは、でもそこには一つの限界があったことをこの新約聖書は、触れているわけです。ヘブライ人の手紙の10章の3節と4節。ところが実際はこれらの生贄によって年ごとに罪の記憶がよみがえってくるのです。お牛や親木の血は罪を取り除くことができないからです。神様のご命令では、なんで生贄を捧げなさい、なんで犠牲を捧げなさいと言っていたのかというと、罪の許しを求めなさいっていうことだったんです。罪が許されるために生贄を捧げなさいって言ってたんですけれども、皮肉にも新約聖書ではそれは罪を取り除くことはできなかったって書いてある。これはむしろ罪を蘇らせるものであった、罪の自覚がそれで生じるものだったっていうふうにこう言われてるわけですね。つまり犠牲を捧げるときに人は思うわけです。みんな動物を殺したことってありますか？普通ないと思うんですよね。まあ、小さい頃に虫とかちっちゃな動物、昆虫を殺すっていうことはちっちゃい子はあると思うんですけどもね。もうある程度大きな動物になると、多分動物を殺すってことはほぼ多くの人がないと思います。 それがたとえ小動物だったとしても、それを殺すときに祭司たちは何を思っていたかというと、いわゆる罪の自覚なんです。なんでこんなことをしなければいけないのか。それは私たちの罪のためにこの罪のない動物が苦しまなければいけない。人間が罪を犯したために神様はこのような制度を私たちに命令したんだという罪の記憶が蘇ってくる。動物を殺すたびごとに私は罪深いんだ、私たちは罪を持っているんだっていうことをこの思い知らされる、そのような出来事がこう毎日そして毎年繰り返されていたわけです。ここに人間と神様とのイエス様が介入しない状態での関係というものを見ることができます。つまり罪があるがために私たちと神様との間には大きな決して埋めることのできない距離が、溝ができているということ。どんなに毎日犠牲を捧げてもその溝を埋めることができなかった。そして神様の前に立つことなんかできない、神様に出会うことなんか私にはできないっていう思いがそこでこう蘇ってくるわけですね。イエス様はそれとは違う道を用意してくださったと、最初に読んだ新しい生きた道を開いたっていうところには言われているわけです。古い死の道は祭司が生贄を捧げるために聖女に入っていく道でした。ところが新しい生きた道は違います。もう一度10章の20節を見てみましょう。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。これを見ると私たちが行く前にイエス様がその道を歩んでいってるっていうことが見えてきます。イエス様は確かにその道を開いてくださったんですけれども、それがイエス様がまず行くことによって開かれているっていうのがここに見ることができます。そしてここに垂れ幕、つまりご自分の肉を通ってというふうに書かれています。これは垂れ幕っていう言葉が出てくるともう中にはある人はピンときてると思うんですけども、これは聖女のことをこの連想させる言葉なんですね。聖女にはこの垂れ幕がありました。つまりイエス様は聖女に入っていった、イエス様も聖女に入っていったことがここに書かれているわけです。旧約時代祭司たちは古い死の道、そのために聖女に入っていきました。しかしイエス様はこの聖女に入っていったのは別の理由があった。9章にの遡って見てみたいと思います。ヘブライ人への手紙の9章の24節、実は地上で祭司が奉仕をしていた聖女は模型であったっていうことがここに書かれている。で、本物の聖女っていうのはそもそも何なのかっていうと、ヘブライ人の手紙の9章の24節、なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない、人間の手で作られた聖女にではなく、イエス様はこの地上の聖女に入っていったっていうことではなくて、天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。イエス様が聖女に入ったっていうことをここで言っているのは何かというと、イエス様が今神様の前に現れてくださっていると聖書は言うんです。イエス様は今一体何をしているのか。これはキリスト教会の中でも時々起こるこの質問疑問なんですね。イエス様一体どこで何してるんですか。十字架にかかったということ、そして3日後に復活したということ、そして弟子たちに現れて40日40夜一緒に共にしてから天に帰られたこと、これは聖書にも書いてありますし多くの教会が信じている。ああそうだよね、イエス様ってそういう働きをされたよね。でも天に帰ってイエス様は何してるのっていうと、意外と クリアにイエス様これをしてますって答えられる人ってなかなかいないんです。イエス様何してますか。いや天で多分私たちのことを見守ってくれてると思います。なんかぼんやりとしてますよね。見守ってくれてるんだろうけど、え何をしてんの。何もしないでこの王座に座ってぼーっと見て、ああ大変だな、ああ大丈夫かな。イエス様していることそれですか。違うわけです。イエス様は神様の御前に現れて今もなお働いておられると聖書には言われています。イエス様は何をしてくださっているのか、ローマの信徒への手紙見てみましょう。ローマの信徒への手紙の8章の34節、ローマ8章の34節、新約聖書の284ページ、あ、285ページ、新約聖書の285ページ、ローマの信徒への手紙の8章の34節には、イエス様が一体今、新しい生きた道を入って何をしているのかっていうことが書かれている。先ほど地上の聖女にではなく神の御前に現れてくださった、そこまでは分かりました。神の御前に現れて黙って向き合っているわけではない。神の御前に現れてイエス様がしてくださっていること、8章ローマ8章の34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。イエス様は神の御前に現れて天の聖女に入って神の前で取りなしをしてくださっているというふうに聖書に書かれています。まあ、取りなしって難しい言葉ですけれども、まあ、別の訳では弁護してくださる、そのように訳すことができる。つまり神様は今私たちが罪に定められることがないように、34節の最初に書いてありますよね。誰が私たちを罪に定めることができましょう。私たちが罪に定められるはずないじゃないですか。なぜならば神様が右に座っていて、あ、イエス様が神の右に座っていて私たちを取りなしてくださってるからねっていうふうに聖書は言っているわけです。つまり私たちが罪に定められることがないようにイエス様は今弁護をしてくださっているというふうに聖書に書かれている。これが人間が神様に命令されて地上に作った聖女での出来事と決定的な違いなんです。聖女で祭司たちは毎日犠牲を捧げていました。しかしさっき見た聖句で確認したように、それによって罪が清められるのではなくて罪の記憶が蘇ってくる、これが地上の聖女で行われていたことでした。しかし天の聖女で今イエス様がしてくださっているのは、そのような罪に定められて罪に苦しむことがないようにイエス様が神様に対して私たちのことを弁護してくださっているっていうんです。私たちが罪に悩み苦しみ落ち込むことがないようにイエス様が弁護してくださっている。もちろんイエス様は何の根拠もなく、まあまあ神様気持ちはわかりますけれども、ここは私に免じて何とか勘弁してやってくださいっていうですね、根拠のない許しを求めているわけじゃないんです。神様の前に正当な理由でイエス様はこの人間の罪を何とか勘弁してやってくださいって言えるものを持って天に入ってるわけです。何にも持たずに勢いだけで熱意だけで何とか許してくださいって言ってるわけじゃないんです。きちんと理由を持ってイエス様は入っていった。それが先ほど聖句の中でも何回か見てきていますけれども、血によってとかご自分の肉を通ってっていう言葉がそこにかかってくるわけです。イエス様が天の聖女に行く前に、神様の前で取りなしをする前に決定的にしてくださった出来事がある。それは何なんでしょうか。ヘブライ人の手紙に戻りましょう。9章の15節、ヘブルの9章の 15節を見てみますと、イエス様が天の聖所に入る前にこの地上でしてくださったこと、そのことが書かれています。ヘブライ人への手紙9章の15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。召された者たちが永遠の財産を受け継ぐために、もう少し平たく言えば救われるために、イエス様は死んでくださったっていうふうにここに書かれている。つまり十字架でイエス様は全ての罪の責任をイエス様自らが負った上で天の神様のところに歩み出ているんです。この者たちの罪は私が十字架にかかったために許されているはずです。この者のこの罪は私が十字架にかかって贖いました。全ての人の全ての罪は私が十字架で贖った。この者が罪人である、その通りです。だけれども私はその罪のために十字架にかかりましたと神様の前に主張してくださっているのがイエス様なんです。イエス様がご自身を生贄として、動物ではなくイエス様ご自身を生贄としたことによって、イエス様は神様と交渉する材料をしっかりと携えて神様の前に歩み出てくださっているわけです。それは私の血によって、私の命と引き換えに彼らの罪をお許しくださいとイエス様が神様の前に弁護をしてくださっている。新しい生きた道とは、イエス様が十字架にかかったことによって開かれた天への道、神様の御前に進み出るための道でした。新しい生きた道とは、イエス・キリストが私たちを弁護するために開いてくださった道です。新しい生きた道とは、私たちが天に向かって歩んでいくことのできる道、救いへと続く道です。新しい生きた道を、イエス様がすでに通ったこの新しい生きた道を私たちも従っていくことによって、イエス様が今神様と出会って向き合ってくださっているように、私たちも神に出会うことができます。ヘブライ人への手紙の9章14節を見てみましょう。先ほど15節を見ましたけども、その前ですね、14節、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。この道を歩むときに、私たちは生ける神を礼拝することができるようになる。イエス様が私たちの罪のために死んでくださって、そしてご自分の十字架による死を材料に、この人たちを許してやってくださいと神様の前に取りなしをしてくださっているイエス様を知るときに、初めて私たちは生ける神を礼拝することができるようになる。死んだ技から清められて、私たちは本当の意味で生きたものに変えられると書かれています。これがイエス様が開き歩んでくださった新しい生きた道では、私たちはその道を歩むことができるんでしょうか。イエス様がその道を歩んでいったことは分かりました。私たちがそもそも歩ける道なのかどうか、いくつかキーワードになる聖句を引いてみたいと思います。有名な聖句です。ヨハネによる福音書の10章9節、ヨハネによる福音書の10章の9節、まずこれがスタートかなと思います。どうすれば新しい生きた道を私たちは 歩むことができるのか。新約聖書の186ページ、ヨハネによる福音書10章の9節、イエス様の言葉です。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。イエス様は門だというふうにご自分のことをおっしゃいました。門っていうのは入り口ですね、出入り口。つまりその道を歩むためには何が必要かっていうと、入り口を間違えないことです。入り口を間違えたら、その後どんなにそこにこうつながっている道を一生懸命歩いたとしても、入り口間違ってたら当然目的地も変わってきちゃうわけです。イエス様は私が門である、私が入り口だっていうふうにおっしゃいました。門であるイエス様をまずしっかりと見上げること、イエス様を正しく捉えること、イエス様の先にしか許しはないんだっていうことを私たちがまず知ること、これが重要です。イエス様というスタートを通らずに神様というゴールにたどり着くことはできないんです。門をちゃんとくぐらなければいけない。その門を通らなければならない。そしてその門の後に続く道っていうのは間違いのない道です。道を歩むためにイエス様こんなこともおっしゃいました。ヨハネによる福音書の14章の6節、ヨハネ14章の6節、これも有名ですよね。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。門であるイエス様を入って、その後道であるイエス様についていく、これが新しい生きた道を歩む秘訣だというわけです。イエス様を信じて門を入ることは大事です。しかし門を入って何もしなかったら、その後何も起きません。イエス様を信じることは大切です。でもイエス様を信じてその先に何にも目指していなかったら、信じているだけで意味を持たないんです。信じてその先に私たちは何を見ているのか、父のもとに行くということ、イエス様を通して父なる神様に出会うことが私たちのゴールである。イエス様から入ってイエス様にしっかりとついていくこと、道であるイエス様を歩んでいくこと、これが私たちにとってとても重要なことです。イエス様こんな例え話を話されました。マタイによる福音書の7章です。これも有名な例え話ですね。短いですけれども、非常に何かこの考えさせれる、現代にも通用する真理が書かれている例え話ではないでしょうか。マタイ7章の13節、新約聖書の12ページです。マタイによる福音書の7章13節14節、よく慣用句なんかでも狭き門とか言いますよね。その元になっているのはここではないか、そんなことも言われます。マタイの7章の13節、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。狭い門から入って細い道を歩んでいきなさいってイエス様はそのように言いました。狭い門を入って細い道を歩くっていうと、何かそれはすごく難しいことなんじゃないかっていうイメージを私たち持ってしまいますけれども、このイエス様の言葉を注意深く読んでみると、決してそうではないっていうことが見えてきます。まあ、どういうことかというと、入りたいけど入れないとか、道を行きたいんだけど行けないとか、そういう難しさではないっていうことが見えてきます。あなた入りたいけど条件がないから入れないねって、そういうもんではない。難しさは確かにある。でも何が難しいかというと、14節最後ですね、それを見出すものは少ないと言われてるんです。入れる人が少ないって言ってるんじゃないんです。 見出せる人が少ないと言われている。つまり見出すことさえできれば入ることはできる。だけども何が難しいかってなかなか見つけられないんだっていうんです、この門は。まあ例えて言うならば看板のないお店ですよね。お店には大体看板がある。だけども看板がないお店ってたまにこの隠れ家的な民家と全然変わんないけども実はすごく有名なお店だったりする、そういうお店があるわけですけれども、そのお店を見つけるってすごく難しいんですよね。外から見たら普通の民家なんです。でも実はすごく美味しいお店だったりする。狭い門っていうのはそういうもの、入ることは難しくないんだけれども見つけることが難しい。でも看板のないお店ってじゃあ見つけた時に簡単に入れるかっていうと、勇気いりますよね。だってそこが本当にそのお店かどうか分かんないんですから。いや、ここが美味しいパン屋さんだと思って聞いてきたんですけどって入った普通の人の家だったら、もう恥ずかしいこと極まりないですよね。入るまで分かんないんです。そのお店が本当に目指してきたパン屋さんかどうか。だけども、入れば、こう開けたら、あ、お断りですよとは言われない。あ、どうぞどうぞって言われる。でも入ろうと思うには勇気がいるんです。狭い門っていうのはそういう門であり、細い道っていうのはそういう道なんです。見出すことが難しい。そしてここだと思ったんだけれどもそこに飛び込む勇気が必要だ。だけれどもその勇気さえあれば、あなたふさわしくないからお引き取りくださいとは言われない。そういう門であり道である。イエス様はむしろそんなお引き取りくださいと言われてしまうことを心配している私たちのために自らが先に行って、そして神様に、まあ私の十字架に免じて私が犠牲になったので何とか許してくださいと弁護をしてくださっている。これがイエス様が歩んでくださっている新しい生きた道です。ありがたいことにこの道は私たち全員に、全ての人に開かれた道であると言われています。聖書朗読でお読みいただいたヨハネの手紙第1の2章の1節と2節を最後に読んでみたいと思います。第1ヨハネの2章の1節と2節です。新しい生きた道を歩むことがいかに私たちの平安と喜びにつながるのかっていうことがこの聖句でも約束されています。新約聖書の441ページ、私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。イエス様がもうすでに父なる神様のところに行って私たちの罪の許しを取りなしてくださっている。そのことを知るときに私たちはこの道を歩んでいこう、イエス様にずっとついていこうという気持ちに変えられていきます。神様の前に飛び込むことは、神様の懐に飛び込むことは勇気がいることかもしれません。そしてそれは細い道、狭い門を通らなければいけない、ちょっと躊躇してしまう、そういう道なのかもしれません。しかしイエス様は全ての人のために、そんな不安を持っている人のためにも、もう少し極端に言えばそんな道私には必要ないと言っている人のためにも、すでに罪を償うためにその道を開いてくださっているというふうに書かれている。ある特定の一部の人のためではなく、全ての人のためにイエス様は新しい生きた道を開いて自ら先に進んで、そして私たちもその道に従ってくることを待ってくださっています。イエス様は今日も私たちの罪の取りなしのために神様に祈ってくださっています。このイエス様を信じて神様に近づいてまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http:// www.audioverse.org へアクセスしてください。